町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。
さて、今日は先月9月に出版された書籍を題材にインターネットについて考えてみたいと思います。杉浦さん、はい、あなた毎日何らかの形でインターネット使ってますよね。
もちろんニュースをチェックしたり検索したりも毎日なくてはならないものですよね。
振り返ると一般の人にも簡単な使えるような形になってインターネットが登場したのはこの30年ほど前のことですよね。で、最初は僕なんかもネットサーフィンをしてお役所や企業のホームページで発表資料を見るとか知り合いと電子メールをやり取りするぐらいだったのが、通信網のブロードバンド化もあって動画配信や SNS を使わない日がないくらいインターネットは私たちの生活に浸透してきました、
はい、
ところがですね、今インターネットはこれまで以上の勢いでもっと大きく変わろうとしてるって言うんですよ。しかもその方向はアメリカの有力シンクタンクがグローバルなインターネットの時代は終わったと警鐘を鳴らすほど懸念すべきことも少なくないと見られてるんですね。
何ですかそれ、気になりますね。
でしょ、はい、そこで今日はこの気になるインターネットの未来を論じる書籍、教養としてのインターネット論を日経 BP 社から9月19日に上司された谷脇康彦さんをゲストにお招きしてインターネットの未来を論じてもらうことにしました。その今日のテーマですが、
享受できるのは恩恵ばかりとは限らないインターネットの未来、負の側面で起きうることとその対処の方策は。
そしてこのテーマのためにご出演をお願いした谷脇さんは、
はい、谷脇さんは1984年の旧郵政省入省で40年近くにわたって日本の電気通信事業の競争環境の整備やネットセキュリティの強化などに尽力してこられました。昨年から IIJ インターネットイニシアティブの取締役副社長や慶応大学の特別招聘教授もなさっています。
谷脇さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご経歴を見ますと谷脇さんと町田さん同い年でいらっしゃるんですが、以前から面識があったんでしょうか。
はい、実は谷脇さんは、僕が新聞記者時代、旧郵政省に担当になった時から総務省の時代も経て数えきれないほど、取材をさせていただいたこの分野のキーマンです。で、今回上司された教養としてのインターネット論を早速読ませていただいたところ、これはリスナーの皆さんにも幅広く知っていただきたいと感じるところが多かったんで急遽ご出演をお願いした次第です。で、谷脇さん、改めて、よろしくお願いします。今日は多くの人が普段は何も気にかけずに使っているインターネットの気になる将来について徹底的に深掘りさせてください。
承知しました、よろしくお願いします。
番組の最後には本のプレゼントのお知らせもありますのでお聞き逃しなく。それではお知らせの後、町田さんからじっくりインタビューしてもらいます。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
さて、改めまして今日のテーマは、
享受できるのは恩恵ばかりとは限らないインターネットの未来、負の側面で起きうることとその対処の方策は。
オープニングでもご紹介しましたが、今日は最新作教養としてのインターネット論を上司されたばかりの著者谷脇康彦さんに、知られざるインターネットの現状と未来、そのリスクとリスクの対処方法などについて伺います。そこでまずは出版の動機を聞かせていただけませんか。この本で谷脇さんの著作は6冊目だと思いますが、転職や大学教授への就任とご多忙を極めた時期だったはずなのに、なぜあえて、書籍を出版してまで世の中の人に語りかけたい、訴えかけたいことが何かあったんでしょうか。
インターネットを一般の人々が利用するようになって、大体30年、まだそんなもんかという気もしますけれども、日本の今のインターネットの利用率は50代までは 95% 以上、70代でも7割弱ということで、インターネットは日々の暮らしや仕事に欠かせないものとなっています。 で、インターネットは何か特別な契約をしたり追加の料金を支払うことなく世界中とつながって、海外の情報を直接入手したり海外の知人とメールのやり取りをしたりすることができます。その意味でグローバルな通信手段、いわば人々のコミュニケーションから距離や時間の制約を取り除いた20世紀最大の発明の一つだと言えます。ただインターネットがこれだけ重要になってきますと、国家間の争いがインターネットの運営のあり方に持ち込まれるようになったり、それからサイバー攻撃や偽情報などインターネットの負の側面も深刻化をしてきました。インターネットが生まれた当初の早々期の国境を気にしないでなんか面白いことができるという明るいワクワクしたイメージがなくなって、アメリカの有力シンクタンクが公表した報告書で嘆いてみせたように、まさにグローバルなインターネットの時代が終わったという非常に悲観的な見方まで生まれています。で、他方インターネットを通じて様々なデータが国境を越えて行き交うようになって、その結果データを収集し解析することで社会課題の解決を図ろうという、非常に前向きな取り組みも環境とか災害対策、健康医療などたくさんの分野で出てきています。そこでこうした身近なインターネットの裏側で起きている、しかしあまり広くは知られていないたくさんの事象について整理をしてご紹介をしたいということで、今回の書籍を執筆することとしました。
早速読ませていただいたんですけど、谷崎さん、今まさにインターネットがまた大きく変わろうとしており、そのきっかけが新型コロナウイルス感染症のパンデミックやロシア軍によるウクライナ侵攻だということも書かれてますよね。このあたりちょっとみんな関心持つところだと思うんですが、どういうことか説明していただけますか。
はい、わかりました。インターネットが果たす役割の大きさを実感させるような大きな事案、それが今おっしゃっていただいたコロナとそれからウクライナの問題です。でまずコロナの流行で、我々も経験しましたけれども、人々は自宅に長期間いなければならない、いわゆるステイホームとなりました。しかし100年前に大流行したスペイン風邪の時と違うのは、今回私たちにはインターネットがあったということです。はい、インターネットを使ってテレワークをしたり遠隔授業、遠隔医療、オンラインの買い物なども行われました。そして人々が不安に感じる中、ソーシャルメディアを使って人々がつながることもできました。スマートフォンの位置情報を使って主要な駅周辺の人出情報、例えば渋谷駅周辺は先週よりも人出が 20% 増えているといった情報が提供されますと、外出を控えないといけないという動きにつながりました。データが人々の行動を変える、いわゆる行動変容と呼ばれる事態が起きました。
今のお話のところをちょっとかいつまんでみると、100年前のスペイン風邪の時は感染症ですから隔離されたり、あるいはその自分たちで閉じこもったり、かなり孤独な闘病生活っていうか感染症対策を送ったわけですよね。ところが今回はネットでみんなつながっていたし、単につながってるだけじゃなくて仕事やなんかもできたし、予防のための対策もこれを使って打てたと、画期的な違いがあったっていうことになりますね。
そうですね、やはりインターネットが時間と距離を超えるということができたので、我々はステイホームをしながらも経済活動だとか、あるいは人と人とのつながりをそのまま維持することができたということが言えると思います。
なるほど。ウクライナの方はどうですか。戦争の方です、
そうですね、今もウクライナの問題続いていますけれども、ウクライナの人々はインターネットを使ってロシアによる攻撃の被害状況を写真に撮って、スマホがありますので写真に撮ってソーシャルメディアに投稿して、こうしたデータを集約する形で地図上に整理することで国全体の被害状況を把握する試みが行われています。でその他、偽情報だとかサイバー攻撃によるデータの消去、それから電力などのインフラの機能停止など、インターネットを介したさまざまな攻撃、いわゆるサイバー攻撃も行われているのは事実です。でこのように人々の命に関わるような事態の中でも、インターネットに代表されるデジタル技術が大きな役割を果たしているということが言えると思います。
今の話もフェイク情報の話がありましたけど、ウクライナのゼレンスキー大統領のフェイク動画が出てきて、もう戦うのやめろみたいな、とんでもない情報戦になってるわけですよね。
ほとんど本物と見まごうばかりの、そういった動画ですね、ディープフェイクと言われてますけれども、こうしたものがやっぱり非常に多く流布している、こういった時代になってきてるんだと言えます。
恐ろしいことですね。さて話を進めたいと思います。コロナ危機やウクライナ戦争を機に、世界でインターネットの使われ方が大きく変わってきているのに対して、 日本では実は必ずしもうまくいってないんじゃないかというご趣旨のことをこの本の中で指摘されてますよね。これはどういった面のことをおっしゃってるんでしょうか。
はい、少し今の日本のインターネット環境のお話をしたいと思うんですけれども、実は日本のインターネット環境っていうのはとても進んでいます。
はい、
光ファイバー網の整備、整備率ですけれども、これは全国ベースで見ると 99% ということで、
うん、
これ世界最高水準です。
はい、
いわば光の国と言ってもいいぐらいです。
うん、
それから携帯電話ですけれども、第5世代 5G と呼ばれる携帯電話網の整備も進んでいます。しかも、携帯電話の料金ですけれども、国際的に見ても随分安くなってきました。
はい、
しかしながらインターネットを使ってさまざまな課題の解決をしたり新しいビジネスを作るといった面では、残念ながら日本はまだまだ遅れています。でそこには法律など制度の問題や、それから新しい事業に伴うリスクをちょっと嫌う姿勢など消極的な姿勢があったということも言えようかと思います。でこうした中で欧州を見てみますと、データをもっと使って社会課題の解決を進めようという法制度の整備の動きが出てきています。
はい、
データを関係者でこう生み出したり共有することで新しい知恵を生み出して、そしてこの知恵を使ってみんなで社会の課題解決を図っていこうと、こういう試みがどんどん進んできているということです。
はい、
で実は日本で東日本大震災が起きた時に、自動車メーカーが連携をしてカーナビの通行履歴のデータを集約したことがあります。
うん、
でデータを集約して地図の上にこの通行実績をこうグリーンで示していくということによって、今どこが通行可能なのか、どの道路が使えるのか、それから支援物資を届ける最短の経路はどれなのか、それか逆に通行実績がないという地域は、本当は人々がいるんだけれども取り残されているんじゃないか、こういった分析に使われたことがあります。
はい、
つまりデータというものが災害対策の非常に力強いツールになったという一つの例だと思います。
うん、
で日本は今ご紹介したような災害対策はもとより、少子高齢化ですとか環境問題などさまざまな課題を抱えていますけれども、今申し上げたようなデータを使った新しいビジネス、こういったデータビジネスを活性化して社会や経済を元気にしていく、こうした取り組みが今求められているのではないかと思います。
なるほど。
そしてこうした世界のことを、本の中ではデータ駆動社会という言い方で、呼んでいます。
ちょっと教えてほしいんですけど、そのせっかく日本はそれだけ素晴らしいそのインフラとしてのネットワークが素晴らしいものがあるのに、なぜその上で活用するその課題解決の取り組みだったりビジネス作りだったりっていう面で出遅れたのか、何が原因だったんでしょうか。
一つ考えられるのは、こう新しいことをしていこうとするときに、それはちょっとルール上できないだとか、こういったところ、
はい、
そういったところでちょっとみんながこう逡巡してしまうところがあります。うん、アメリカとかヨーロッパっていうのはまずやってみる、でやって成果が出ればもっと大きな取り組みにしていくという少し前向きな面がある、
はい、
この辺の違いというものが今日の違いというものを生んでいるんじゃないかなというふうに思います。
谷脇さんの話聞いてて思い出したんですけど、 Google が Google マップを最初に作り出した頃、ルールを作ってもらうより怒られたら謝っちゃう方が簡単だからと言って、どんどんやっちゃったというようなことがありました。ああいうことは日本人は苦手で、最初にちゃんと制度を作ってもらわないとできないというようなところがあったっていう理解でいいですか。
そうですね、今 AI が非常に興味を集めてますけれども、はい、AI の世界でもそのルールというものにとらわれるのではなくて、新しいことをどんどんやっていくという姿勢が求められているんじゃないかと思います。
なるほど。で番組後半では、変わろうとしているインターネットの負の側面や善悪両方の変化で鍵になっていることは何か、さらには大きな視点でもっとインターネットを深掘っていってもらおうと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、享受できるのは恩恵ばかりとは限らないインターネットの未来、負の側面で起きうることとその対処の方策はと題して、 IIJ インターネットイニシアティブ副社長の谷脇康彦さんをゲストにお迎えしてお送りしています。お知らせの前は、新型コロナウイルス危機やウクライナ戦争をきっかけに世界は新たなインターネットの利用の面で大きく変わりつつあるのに対し、日本は法整備の面で欧米に遅れを取っているというお話がありました。
はい、谷垣さん、番組の前半の最後のところでデータ駆動社会っていう、言葉概念に触れられました。でこの本ではこのデータ駆動社会っていうのが進んでいくとデータ資本主義が誕生巨大化するという趣旨のことも主張されています。この2つの概念がどういうことなのか、相互にどう絡み合ってるのか、それゆえ何が重要なのかといったことをちょっとかいつまんで解説していただけませんか。特にこういった言葉聞き慣れないリスナーも多いと思うので具体例なんかもあると分かりやすいと思うんですが。
はい、分かりました。データというものは目に見えませんので、データの果たす役割を理解するのは少し難しいところもあります。
はい、
具体的な例でご説明をしてみたいと思います。
はい、
例えばGoogle のサービス、とても便利で、検索サービスだけではなくって文書作成や地図、日程管理、ビデオ会議などいろいろなサービスを無料で使うことができます。確かにこれらのサービスは無料なのですけれども、利用している個人の好みだとか関心事項など様々な個人データが集められています。でこれらのデータが集積されますと多数の利用者だとか消費者のデータが集まるので、これを AI などで解析してマーケティングデータとして企業などに販売するといったビジネスが成り立っているわけです。
はい、
しかし Google、Amazon、Facebook、現在メタというふうに名前変わってますけれども、それに Apple といった事業者、この4社の頭文字を取って GAFA と呼ばれておりますけれども、この GAFA は膨大なデータを収集してこれをいわば独り占めしている状況にあります。でこうした状況に対してアメリカでは日本の公正取引委員会にあたる組織が Amazon や Google を提訴したり、欧州でも彼らの力を規制する法律を作ったりしています。データというのはサービスの提供の原材料として使っても目減りしませんし、データを集めれば集めるほど関係者にとって魅力的になってより規模が大きくなるという、ネットワーク効果、いわば雪だるま効果も働きます。データを使って社会を元気にする、課題を解決する、そのような状況を作っていくためには健全なデータ活用ビジネスを育成するためのルール整備なども求められていると言えます。
データ資本主義というか、そういうその GAFA のような会社がむしろデータ駆動社会を主導してるっていう感じですかね。
そうですね。
はい。で、そのインターネットの未来というと、もう一つどうしても僕伺っておかなくてはいけないと思う問題があります。それは本来自由な空間として誕生したはずのインターネットが、最近はリアルの世界で言論統制をタブーとしない、中国やロシアのような権威主義国家の台頭もあり、言論やデータ流通の両面で自由が大きく損なわれ始めてるんじゃないかっていう懸念です。そういった国からのサイバー攻撃やフェイク情報の拡散が増えているという心配の動きもよく指摘されますよね。これらの点について谷垣さんの見解を聞かせてください。
はい、インターネットでは自由に自分の意見を発信し議論する、こういったことができる場です。でそうしたその自由な雰囲気があるからこそインターネットというものが世界に広がったというふうに言えると思います。しかし最近のアメリカの調査によりますと、インターネットの自由が保障されている国は世界70カ国のうちの約半分、インターネット利用者の約3分の2はネットで何か発言すると処罰を受ける可能性があると分析しています。
深刻ですよね。
そうですね。でご指摘のように中国やロシアのような覇権主義国家ではインターネットの運用に国が大きく関与しておりまして、国の方針に沿って言論やデータの流通を制限する方向にあります。でこれはさっき言ったインターネットの自由というものを損なう非常に心配な状況だと思います。でインターネットを通じて人々の考え方が形成される今の時代にインターネットの自由度にこう大きな違いがあって、あたかもインターネットが2つに分断されているような時代になるというのは、決して望ましいことではないと思います。
はい、
しかしアメリカと中国のデカップリングに代表されるようにインターネットも分断の危機にあります。実はちょうど京都で、8日からインターネットの運営のあり方をめぐる国際会議、あさってですけれどもからこれ国連の主催で、開催されます。政府だけではなく企業や市民団体なども広く参加してこのインターネットのあり方について議論が行われるんですけれども、自由なインターネットを守るための議論になるということを心から願っているところです。
今 WeChat のような中国の SNS は 我々が普段使っている西側の SNS とは全く別物だと、まあ、そこではあまり自由な言論なんか許されていないし、政府に都合の悪いことを書き込むとすぐ削除されちゃうというようなことが頻繁に起こってるわけですよね。そういうことって今回の会議ではかなり突っ込んだ議論ができるんでしょうか。
非常に多くの国が参加しますので、まあ、そうしたそのインターネットでの自由な発言表現の自由ということも議論されると思いますけれども、そういった議論についてのさまざまな意見の隔たりがこう狭まっていくのかどうか、決して予断をが許される状況ではないと思います。
まあ、かつて国際会議の場で中国を中心にそういうそのインターネットの統制みたいな、そこの自由の制限は許されるんだみたいな議論が出たとき、日本はその国連の組織だったんですねと、その場がそういうところからの脱退も考えるぐらい抗議の仕方をどうすべきか悩んだ時期があったと思うんですね。しかしなかなかそういう日本の訴え浸透してきたとは言い難くて、問題はむしろ深刻化しているので、なんとかそこはいい方向に逆転させてほしい、方向だけでも転換してほしい感じのする会議になりそうですね。
そうですね。インターネットの在り方というのは国だけが決めるんじゃなくって、技術者だとか、まあ、大学のアカデミアだとか、消費者団体だとか、いろんな人が参加して実は今まで30年間にわたって作ってきました。で、こうしたその自由さあるいは民主的な姿というものは引き続き維持していく、これがとても大事なことじゃないかと思います。
なるほど。谷口さん、最後の質問です。この本に込めた思いの中でどんな人にどういう部分に着目して読んでほしいか、もう一度聞かせていただけますか。
はい、この本ではインターネットを取り巻くさまざまな課題あるいは対立点、こうした点を10の項目に整理をして解説をしています。インターネットをテーマにしている本ですけれども、技術的な知識が求められるものではありませんし、それが本書のタイトルを教養としてのインターネット論とした最も大きな理由です。インターネットというものを起点としていろいろな議論の広がりが生まれているのだということを、この本を通じてぜひ実感をしていただきたいと思います。またインターネットに関するニュースをもう一歩深く理解していただけるのではないかというふうに思っておりますので、ぜひご一読をいただければと思います。
確かにこの本 のサブタイトルには世界の最先端を知る10の論点というサブタイトルがついていますね。あと少しだけ時間がありますんで、できたらその中の一つ、触りのようなお話を谷脇さんから紹介してもらえますか。
データというものがやっぱりこれから非常に大きな役割を果たしていく中で、物中心主義なのかサービス中心主義なのかということをこの中でも謳っています。
はい、
やはりそのデータというものは目に見えない、しかしそのデータというものを使いながら個別化だとか自動化だとか、こうしたものが進んでいくと思います。こうした、まあ、人口もどんどん減っていく中で、どうやってその付加価値を上げていくのか、そしてより豊かな社会を作っていくのか、インターネットの果たす役割は大きいと思います。
なるほど。やっぱりこの本深いですね。なんかこれ一冊で大学で何年か勉強するくらいの教養が身につくと思うので、ぜひ多くの方に読んでいただきたい本だということが分かりました。谷脇さん、ご多忙の中ご出演いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は享受できるのは恩恵ばかりとは限らないインターネットの未来、負の側面で起きうることとその対処の方策はというテーマで、インターネットイニシアティブ副社長の谷脇康彦さんにお話を伺いました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ、町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、今日谷垣さんの最新刊の本の話を通じてインターネットを考えてきたわけですけど、インターネットが本来の設計通りの目論みが実現してたら、あるいは守られていたら、もっと自由な議論が世界で飛び交っているので、例えばその米中対立のようなデカップリングのような動きとか、あるいはそのロシアのウクライナ侵攻の動きとか、このものはもっと世論に牽制されて許されなくなっていたはずなんですね。そういう意味ではもう一度インターネットが最初の狙い通りの姿に戻ってくる日が早いといいなと僕は思います。
さて、ここで番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。今日のゲスト、谷垣泰彦さんがお書きになり、日経 BP 社から9月19日に出版された教養としてのインターネット論、こちらの本を3名の方にプレゼントいたします。プレゼントの応募は番組ホームページからできますので、町田鉄の深掘り番組ホームページをご覧ください。この番組の YouTube、 町田鉄の経済チャンネルの配信も行っています。本日の放送も週明けには配信される予定です。これまでの放送と合わせてぜひチェックしてください。またこの番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、Spotify など音声配信でもお聞きいただけます。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。